旧約聖書出エジプト記3章1節から、モーセは宗徒でありミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れを荒れ野の奥へ追っていき、神の山ホレブに来た。その時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。モーセは言った。道を逸れてこの不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。主はモーセが道をそれて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられ、モーセよ、モーセよと言われた。彼がはいと答えると、神が言われた。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は続けて言われた。私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆った。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、乳と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の住むところへ彼らを導き上る。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。今行きなさい。私はあなたをファラオのもとに使わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。モーセは神に言った。私は何者でしょう。どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕える。本日の説教題、救いに導き出すは、出エジプト記3章10節から示されました。新共同訳旧約聖書の96ページになります。出エジプト記3章7節から10節で、主なる神様はこう言われます。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、乳と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の住むところへ彼らを導き上る。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。今行きなさい。私はあなたをファラオのもとに使わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから 連れ出すのだ。この御言葉には神様の御心がはっきりと示されています。神様はエジプトにいるイスラエルの民の苦しみをつぶさにご覧になられ、イスラエルの民を酷使する者のために苦しむ民の叫び声をお聞きになり、その痛みを知られました。それゆえ神様は民のもとへ下って行かれ、エジプト人の手から民を救い出し、エジプトから広々とした素晴らしい土地、乳と蜜の流れる土地、カナン人たちの住むカナンへと導き出すと言われます。エジプトで苦しみ叫び声を上げるイスラエルの民をカナンへと救い出すのがご自身の御心であるとモーセにはっきりと示されるのです。そして神様はモーセに言われます。エジプトに行きなさい。イスラエルの民をエジプトから連れ出すために私はあなたをエジプトのファラオのもとに使わすと。神様の御心は苦しみ叫び声を上げる人を救いへと導き出すことです。御心を実現されるために神様はモーセを用いられるのです。神様は人を救いに導き出すためにモーセ、そして私たちを用いられるのです。旧約聖書の創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記はモーセが記したと伝えられ、モーセ五書と呼ばれていますが、モーセは出エジプト記から登場します。創世記からの流れをつなぐ出エジプト記一章の冒頭によれば、ヤコブの家族70人がエジプトに移り住んだ後、その世代の人たちは皆亡くなりますが、イスラエルの民はエジプトの国中にあふれ、国を脅かすほどになりました。ヨセフの功績を知らない王が出てエジプトを支配し、イスラエルの民に重労働を強制し抑圧する政策を始めました。それでもイスラエルの民の人口が増えたため、王は生まれてきた男の子を殺してしまうよう、ヘブライ人の助産婦たちに命じたのです。このようなエジプト王朝の変化は、ヒクソス人の征服王朝の支配が覆され、エジプト人の王朝が再建されたからだとする説があります。異民族の奴隷であったヨセフを取り立てたのも征服王朝であったからだというのです。エジプト人の王朝が再建されると、異民族のイスラエルの民はエジプト人の王によって警戒され、重労働を強いられ、生まれてきた男の子を殺される苦しみを負わされます。モーセはこの過酷な時期にヤコブの息子レビの家系の両親から生まれました。母と姉の機転と勇気によって命を助けられ、ファラオの王女の子として育てられました。ナイル川に浮かべられた幼子モーセを入れたパピルスの籠は、ノアの箱舟と同じ言葉テバーです。また王女がモーセと名付けたのは、自分が水の中から引き上げた子、マーシャーした子であったからです。モーセは成人となるまで エジプトの王朝で暮らしました。ある日モーセはヘブライ人がエジプト人に虐待されるのを見て、エジプト人を殺してしまいます。それを見たヘブライ人がファラオに密告し、ファラオに殺されそうになったモーセはエジプトから逃げ出し、シナイ半島の東側の対岸のミディアン地方にたどり着きます。そこで祭司の家に住み着き、祭司の娘ツィポラと結婚して男の子が生まれます。モーセがエジプトを離れた長い年月の間も、イスラエルの民はエジプトで酷使され、うめき苦しみ叫び声を上げていました。このイスラエルの民の発した苦しみの叫びに主なる神様は応えてくださったのです。神様はアブラハム、イサク、ヤコブに授けられた永遠の祝福のゆえに、イスラエルの民を顧み、その叫びを聞き届けられ、御心を動かされました。そしてご自分の民を救うためにモーセを指導者、また解放者として立てられました。この主の日に与えられました旧約聖書の箇所、出エジプト記3章1節以下をご覧ください。神様からモーセにエジプトの民を、イスラエルの民をエジプトから脱出させるという使命が与えられた。証明、命を召すと書きますが、証明の出来事は奇跡としか言えない神様の招きとともに起こりました。シュートでありミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたモーセは、ある時シナイ半島の南のアレノの奥まで群れを導き、神の山ホレブまでやってきます。モーセへの神様の招きは、羊の群れを飼って移動する日常生活の中で突然起こりました。新共同訳聖書の巻末の地図の1や2をご覧になりますと、航海をぐるっと回って随分と長い移動をしているようですが、これくらいの移動は日常的であったようです。日本語で荒れ野は、草が生い茂った荒れた野原を意味しますが、聖書で荒れ野と訳されているのは、草などほとんど生えていない岩石砂漠です。羊飼いたちは少ない草を求めて羊を連れて長い距離を移動せざるを得なかったのでしょう。ところがホレブの山のふもとにたどり着くと、モーセはいつもと違った光景を目にします。山で芝が燃えているように見えます。芝生は芝生の芝、草ではありません。小さな木です。そして芝の間に燃え上がっている炎の間に主の御使いが現れます。モーセが見ると芝は燃えているのに芝は燃え尽きないのです。そこで3節でモーセは言います。道をそれてこの不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。モーセがいつも羊を連れて通っていた道をそれて、それを見に来るのを主なる神様はご覧になる。モーセよ、モーセよと芝の間から声をかけられます。モーセがはいと答えると、五節で神様は言われます。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。聖書の聖ですけれども、 聖は切り離されたという意味で、汚れのある人間と隔絶された神様を示します。ですから人間は神様に近づき、神様を見ることなどできません。そこでモーセは神様を見るのを恐れて顔を覆ったのです。しかし神様は、私はあなたの父の神である、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると言われます。自己紹介をされ、今日は読んでいませんけれども、14節以下では名を明かされ、御心をモーセに打ち明けられます。そして実節で、今行きなさい。私はあなたをファラオのもとに使わせ、我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ、とモーセに命令を下されます。何としてでも、イスラエルの民を救い出そうとされる主なる神様の並々ならぬ熱意にモーセは驚き、とても自分にはできませんとひるみます。モーセは11節で神様に問います。私は何者でしょう、どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。すると神様は12節でモーセに答えて言われます。私は必ずあなたと共にいる、このことこそ私があなたを使わす印である。あなたが民をイスラエルから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕えると。主なる神様はご自分が選ばれたモーセを決してお見捨てにならず、常に共におられて、御心を実現するために用いられます。それは、エジプトにいるご自分の民、イスラエルの民の苦しみをつぶさにご覧になり、民を酷使する者の上に苦しむ、民の叫びの声を聞き、その痛みから救い出すためです。そして、その先祖たちに約束されたカナンの地の豊かな実りと、主にある自由をイスラエルの民にお与えになるためです。この主の日に与えられました新約聖書の箇所、使徒言行録7章35節にありますように、人々が誰がお前を指導者や裁判官にしたのかと言って拒んだモーセを神様は指導者また解放者としてエジプトに使わされます。モーセにとっては帰りたくも思い出したくもない地であった。エジプトに使わされたんです。私たちが皆モーセのような働きをするわけではありません。しかし神様に呼ばれて、神様の救いの歴史の中で何らかの役割を与えられて生きるのはモーセと同じです。モーセの証明の出来事は、神様に召されて生きるすべてのものに、どんな困難の中にあっても神様は共におられると語りかけます。私たちは出エジプト記の三章の御言葉から、モーセと自分を重ね合わせることができます。同時に私たちはモーセのように自分たちを苦しみから救い出してくれるお方を待ち望んでいるのです。すべての神様の民は罪の生み出す苦しみにうめき、悪に 押しつぶされながら救いへと導いてくださるお方が自分たちを解放してくださる時を待ち望んでいます。私たちを救いに導いてくださるのは主イエスキリストです。主イエスが罪がもたらす死と滅びに組み伏せられ、うめき苦しんでいる私たちを十字架と復活の出来事によって体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださいます。私たちを約束の地である神様の御国へと導いてくださいます。主イエスこそ誠の指導者、解放者、救い主キリストと信じるときに、父子聖霊なる神様は御心に生かされる私たちと共におられ、救いへと導いてくださるのです。私たちはこのお方に導かれ、神様の御国へと日々歩み行くものでありたいと思います。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、神様の御心をうめき苦しみ叫び声を上げる人を救いへと導き出すことです。御心を実現されるために神様はモーセを用いられました。そして神様は人の命を救いに導き出すために私たちを用いられます。すべての神様の民が罪の生み出す苦しみにうめき、悪に押しつぶされながら救いへと導いてくださる方が自分たちを解放してくださる時を待ち望んでいます。私たちを救いに導いてくださるのは主イエスキリストです。主イエスが罪がもたらす死と滅びに組み伏せられ、苦しんでいる、うめき苦しんでいる私たちを十字架と復活の出来事によって体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださいます。神様、どうぞ私たちを約束の地である神様の御国へと導いてください。主イエスこと、主イエスこそ誠の解放者、誠の指導者、救い主キリストと信じ、御心に生かされる私たちを救いへと導いてください。どうぞ私たちを主イエスに導かれ、神様の御国へと日々歩み行くものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。